101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月に入りましたけれど、まだ春は少し先かな、そんな感じの日和の中を、今日は郷土資料館にやってまいりました。月が変わったのでアラカルトも変わってるだろうなという感じでやってまいりました。今月アラカルトを担当される西尾さんお話をお聞きしようかなと。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。またやってまいりました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、変わりましたか、アラカルト。
はい、また入れ替えをさせていただきました。
もうちょっとしたら桜が咲いたりする全くの春になりますが、今はまあ春の前という感じで、
はい、
それにしてもこのアラカルトっていうのは、はい、まあ、お客様をこう引き寄せる役割みたいな大事な役割やないかなと。今月は地味ですか、派手ですか。
いや、なかなかにして派手めで。
そうです、嬉しいこと。それでは早速、展示室の方入れていただきます。いつものように展示室の入り口に小さな、1メートル立方ぐらいのガラスケースが特別に置いてありまして、まあ、そこにちょこんとこう台があって、腰ぐらいの高さに毛線が引いてあって、その上に1枚ひらりと資料があるの。これが今月のアラカルト。
はい、そうです。
今月これ何ですの。
これ引き札と申しまして、引っ張る札で漢字では書くんですけども、はい、まあ、言ってみたらお客様を引きつけるための札、はい、広告宣伝のチラシですね。
はあ、はあ、引き札って言うんですか。はい、大きさで言うたら長い方が30-40センチ、短い方がやっぱり30センチぐらいの、はい、まあ、長方形の紙。
そうです。
これ和紙でできてる。
はい、できております。
キャプションが置いてありますね。はい、引き札と書いてあって、明治31年のものやと。
はい、
それから、あ、37.8センチと26.4センチの大きさですよと書いてありますね。はい、紙ですと、これ和紙ですと書いてありますが、これ分厚い紙ですね。
は
い、
裏打ちをしてありますので、はい。
では、はい、西尾さんが裏打ちされたんです。
いえいえ、もともと。
はい、ああ、そうなんです。まあ、大事にしようと思ったらそういうことしないと。はい、ペラペラの時は薄いものですか。
そうですね、裏打ちしてないと向こうが透けるくらいの、はい、ものになります。
そんなものですか。はい、これしっかりしてますよね。はい、赤い毛線の上に乗ってるんでよう目立つんですけど、はい、絵が描いてある。はい、でなかなか派手な絵、おっしゃったように、はい、なかなか賑やかな絵ですね。はい、字も書いてある。真ん中辺でこう半分ずつにしたって絵が半分、字が半分みたいな。絵の方をちょっと見せてもらいますが、これお店の中みたいな様子ですね。昔のお店。
そうですね、昔のお商売人さん の店先ですね。
商売いうとこですかな。
はい、前に結界という木で作られた格子ですね。はいはい、ちっちゃなフェンスといいますか、はい、があって、後ろに机があって、はい、大福帳が広げてあります。
あ、大福帳が机の上に開けられていると。はい、その後ろがあるのは何でしょうね。はい、
でそのね、一番後ろにはね、これ金庫ですね。
金庫がもうだいぶこれ、はい、新しい時代をあれしてます。先取りしてるような感じ。
ね、でも、はい、その帳場と大福帳と金庫の間には、はい、なんだかとっても嬉しそうなお顔をした、おそらくお店の主人だと思うんですが、が座っております。
着物を着てはります。は
いはい、赤い帽子もかぶってますし、
赤い帽子をこうペターンと上、頭の上乗っけて、 まるで 手拭いかぶってるみたいな感じですけど、これ赤い帽子なん
です。赤い帽子ですね。でもこのお顔どこかで西宮ではよく見る顔やと思うんですが、
イベスさんですな。
お見事でございます、ね、
なるほど、
はいはい、もうとってもあのにこやかなね、はい、あのエベスさんで、こうエベスさんのお顔でお店の旦那さんが描かれてるんですね、
黄色い着物に上から黒い羽織までちゃんと着て、はい、紐結んでありますな。
そうです。
で赤い襦袢が見えてますな。机の上にこう腕立てをしてるというか、
肘つき、ね、
ついて、
でなんかお花のところを押さえたりしながら、ちょっとこう笑い出すのを少しこう手で隠してるというか、満面の意味をちょっとこう隠してるんでしょうかね。
得意げな顔してる、
はいはい、
で横手にはこれデッチさんやと思いますけど、はい、小さな若い坊やが島の着物を着て、
はいはい、私らの子供の頃にはテレビでもありましたけども、はい、いわゆるデッチさんですね。
デッチさんです
ね、はい、縦縞の着物を着て、
コンちゃんがやってたあれですな、
はい、そうです。前掛けに、はい、まだ曲げを言っていますのでね、頭のてっぺんは青々として反り上げてますけども、これもまたあのお顔が福助さん、
福助さんや、これはそうですね、
耳の大きな、
うん、うん、
まあ、またふくよかなお顔で、
そうですね、
はい、
なんか担いで貼りますな。
そうですね、右手にあのこうボボンと言いますかね、あのお持ち持って、そこになんか赤いちょっと枝のようなものがあるんですけれども、はい、これおそらくあのサンゴ樹、
はあ、は
い、赤いサンゴの枝ではないかと思います。
なるほどね、高価なものですよね、
はい、
あ、それを今大事そうに持ち上げた貼る、はい、でその恵比寿さんである旦那さんご主人の、はい、向かいには、まあ、畳が敷いてあるんですけど、はい、そこには別の男性が、
はい、
これもちゃんとあの着物の上から羽織を着て、
はい、
あのお座りになって、その江別さんとお話しされてるような感じ、
はい、
手には、
はい、これはね、はい、あの五つ玉のそろばんです。
五つ玉のそろ
ばん、はい、あの今私たちの使うそろばんは4つと上に1つですけども、これやっぱりちょっと古い時代ですので、5つと上に1つですね。
はい、それを指で弾いて貼ります、
はい、なんかお金の勘定してるんでしょうか、
ね、弾きながら旦那さんの方を向いてお話しして貼る、はい、これ横手にもうちょっとこれ品物が置いてある、
はい、
これもやっぱりサンゴでしょうか、
はい、そうですね、これはおそらくヒロブタとかって言われるものや思うんですが、サンゴだとか、
は
い、内出の小寿司ですね、
は
い、あの昔の物語にも出てきます。あの振りますと財宝が出てきますの で、
はいはい、
でそれに赤い、模様の着物ですね、うん、どうもそれが持ってあるようですね。
だ
から旦那さんとこれをこういくらにしましょうかとか、いくらですか、
相談してはる、
相談してらっしゃるんです。
旦那さんの方は正面見ながら話も聞きながらニコニコしてはる、はいはい、これはええ話が、
なんか三段が、ええ三段がつきようですかね
今月よもうかったな、あんなこと言うたんのかもわからない、
はいはい、でもあのこの3人の周りにはちゃんとね、勉強店とか勉強大安売りとかって看板がなってますから、
そうですね、
はい、ですからあのお商売勉強、今で言う勉強しませっていう、
そう
ですね、はい、その言葉が売り文句って言いますね、商売上のスローガンみたいなものがキャッチコピーと言いますか、
ね、まるで看板のようになってますが、はいはいはい、元祖勉強大安売りとちゃんと書いてあります、
はい、そうなんです。
でその上にはお金ですね、あれ、
はい、あのいわゆる一銭
どうか、
ね、
はいはいはい、
それを模して作っている、はい、あの輪っかが2つあって模様があるんですが、 その真ん中にもね、あの恵比寿さんがよく見ると書かれてまして、
本当小さいけど書いてある、
はい、周りには字が明治31年というふうに字が読めますので、うん、あのおそらくこれはあの明治31年に、うん、配られたというか、
うん、
はい、作られたものやと思います。
なるほど。そんで今あのご紹介したのが片っぽ半分の絵で、
はい、
絵なんですが、
はい、
まあこれもう緑、黄色、赤、はい、ピンク、黒、もちろん水色、いろんな色、もう本当に7色も8色も使った極彩色の 絵なんですけど、
はい、
半分の方には力強い筆で文字が書いてあります、はい、ちょっとこれずっと読んでいただけませんか、
は
い、
呉服太物、
太物、
はい、唐刃物類、端のものですね、唐刃物類、
はい、唐刃物というのがあるんですか、
はい、おそらく唐物って呼ばれるのが三五樹であるとか内出の小辻とかが、はい、唐物 到来物ですね、はいはい、そういう形だと思います。
そういうものを売ってます、はい、ということですか、
はい、で並びに東京旅品々、あの旅ですね、
はいはいはいはい、
東京旅っていうのは一つのブランドでしたので。
そうなんですか、
はい、でそれで、売りさばきどころ、はい、あのこういうのをあの扱ってますよっていう、
うちはこういう店ですということの紹介です
ね、はい、でその次に来るのがお店がある場所ですね、
はい、
雪舟西宮横道筋、
横道筋、
はい、
お
今 の、 あの本町通り、西宮神社から東に伸びている本町通りの、はい、少年寺で突き当たって北に折れて、
はい、
その北に折れてから海星寺に至るぐらいまでのあたりっていうのが大体横道というふうに呼ばれる地域ですから、
今はなくなりましたが阪神電車、はい、西宮東口の駅がありました、
はい、
あそこへ通じるような道筋という意味、はいはいはいですね、ね、
はい
はいはい、
西宮町 の、 あの本町筋っていうのはお店がたくさんあったところですから、あのすぐ、まあ、そこからはそれていますけれども、うん、あのやはり横道筋にも何軒かお店があったんだと思います。
そ、ね、
はい、その中の一軒ですね、はい、お店の名前が、はい、梶富士こと、はい、岡崎藤七、
これはご本人のお名前、はい、大きく書かれてますね、
はい、屋号が梶富士だと思います、
はい、なるほど。この人岡崎藤七さんがこの印刷物を、はい、まあ言ったら印刷物ですな、
はいはい、
1枚ずつ手刷りされたもんやろうと思います、はいはい、この綺麗なあのチラシを作られて、
はい、
誰にあげるのですか、
はい、これおそらくあの、まあ、こういった引き札っていうのは、はい、お正月前であるとか、
はは
お盆の頃であるとか、まあ、あのお商売人さんが、うん、あの普段のお取引ありがとうございます、これからもよろしくお願いしますっていう、こうお礼であるとか、うん、ご挨拶を兼ねて、お配りされてたらしいんですね。
そうなんですか、
はいはい、ですからあのこれはおそらく年号も入ってますので、お正月前 の、うん、あの頃に、まあ、いわゆる昔はあの掛けて買いますので半年に
現金のやり取りじゃなくて、ね、はい、ずっとつけといてもらって、はいはい、年末に一括支払いますというやり方、
はいはい、そのお金を売り上げ頂戴しましたら、はい、ありがとうございましたと、で来年もよろしくねっていうことで、お渡しになってたんじゃないかと思います。
なんか今の世の中で、はい、似たようなことがありますね、
あのカレンダー
そうですね
もうまさにあの形はちょっと違うんですが、同じようにお店の名前を書いて、はい、した引き札に暦がちゃんと載っているものもある、暦とお店の名前のものがありますので、まさに今のカレンダーだと思いま す、
ですよね、はい、もうそのこれ明治31年と書いてあるということは、はい、31年に作られたもんでしょうけど、はいはい、まあ、その頃からそういうやり方っていうのがあったという証ですよね、はい、ですね、
はい、お正月前ですからね、やっぱりあの縁起のいい絵柄ですね、うん、あの今回ここにご紹介しているのは恵比寿さんと大黒さんと福助さんですけども、はい、それ以外にもですね、はい、あの天照大神であるとか、
うん、
あのちょっと強いところではスサノオノミコトだとか正気さんだとか、
ほうほうほう、
はい、でそれ以外に、昔の人なら見たらすぐ分かる歌舞伎の名場面、
はいはい
はい、楠木正成の桜井の小別れの場面であるとか、はい、国戦や合戦であるとか、もうそのもう皆さんの当時の皆さんの、教養ですぐ分かるようなそういう図柄が、
はい、人気があるもの、
はい、縁起が良いもの、
縁起が良いもの、
はい、
なるほどね、ちょっと違うものかもしれませんが、
はい、
あのお寺や神社がお出しになるお札ありますね、
はい
はい、今でもそういうものは時々で、なんかちょっと似てるような気もしますね、
はい、そうですね、
厄払いというか、はい、
まあ、あのある意味そのご意向を お商売の方が取り入れて、神様のお姿をお配りしたらこうすごいいいように取っていただいて、でそれを受け取ったお客様にも縁起がいいし、あのこちらも商売繁盛が叶うしという、その縁起のいい神様の福徳をですねちょっと頂戴しているんではないかと、
やり方をうまくこう他の方に使おうとされる、
そうなんですね、
さすが商売の方々です、はい、 そういうものが未だにこうやって大事に文化財としてこう保存され残されているというところに、このものの価値があるという。
そうですね、あのもう形は1枚なんですけれども、実は今あの紙の種類ですね、和紙なのか、その後洋紙って言って、まあ、西洋にあの木を砕いて作るパルプで作るものですね。あのこれ明治の頃から大正にかけてすごく流行するんですけれども、作られてたのは明治以前からあります。江戸時代からもあるんです。その時は
あ
の浮世絵と同じように木版で、する版画だったんですね。
ということは、彫り師がいて、摺り師がいてという、そういう世界
です。そうですね、浮世絵と同じように作って、で明治になって用紙をあの西洋の紙がですね、導入されて、機械印刷ですね、石版であるとかの機械で印刷する、で、絵の具もあのインク顔料が入ってくるようになりましたから、同じ印刷物でも大量にできるようになるんですね。
なるほど、
はい、こうやって型紙を作ってですね、この分でしたら右側の絵のところだけ先に作ったものを100枚単位で売って、で必要な人がその左半分、これでした左半分になりますが、お店の名前とか宣伝文句を後から刷り込んで配る。
そういやもうその頃の、まあ、堀市さんかあの絵師さんですよね、がデザインをして何種類か作って持ってはったんかもしれませんね。どうですか、これのうちどれが選びますか、
まさに今のカレンダーと一緒で、
本当ですね、
カレンダーがあって下のこうお店の名前は後から刷り込みますから、もう全く同じような形で非常にあの宣伝効果があったんやと思います。
だけどこれお金かかるでしょう。
結構したと思います ね、
ね
え、明治の頃にですね、印刷屋さんにこれを注文した注文書が残ってまして、100枚単位、これ東京の方の印刷会社のものなんですが、100枚単位で、注文をしていると、で、今の、まあ、物価に直しましたら、だいたい50円ぐらい1枚、今の印刷物に比べたら決して安くはないんですね。結構高いんですけれども、それでも江戸時代の、版画で作っていた時代に比べればはるかに同じものがたくさん刷れますので、江戸時代はこう引き札があっても江戸であるとか大阪京都しか出回らなかったのが、明治に入って機械で印刷するようになってたくさんできるから、日本全国津々浦々へ広まっていったという。
そうですか、
ですからこの一枚の中にその時代のですね、印刷技術、紙のこと、そうしたものがぐっと詰まってですね、で、あの物を買うという、一般の方々の、購買欲なんかもそそりますから、経済的な理由もこの中に入ってきます。
なるほど。
ところがですね、これがまた進みますとですね、対象になるとスーッとこの引き札がなくなるんですね。
あらら、なんででしょう。
なぜかと言いますと、これ今度ポスターになるんです。よくあの、ビールだとか化粧品だとか、であの大きなのこう美人画の入った、ポスターなんかよくありますね、
お酒屋さんとか、
であれに、まあ、大型のもので壁に貼るようになるんですね。
そうですね、
この引き札というのは一人に一枚ですから、
お配りするわけです
か、だからそれを見ていただく方は一枚につき数人なんですね。
なるほどな、ポスター家族か友人知人ぐらいしか、
ポスターになりますと街頭に貼りますから、1枚で何人もの人が見るという、宣伝効果が変わってきます。
そりゃそうですな。
でちょうどその時にですね、やはり印刷機械が大きく、大きな紙を印刷できる、でまた大きなパルプの紙が作れるようになっていくんですね、そこに印刷技術の発達もちょうど、当然あります、いろんなものが相まって、その宣伝広告の形が変わっていくんですが、この一枚の中にその流れがやっぱりちゃんと残されてるって。
本当そうですね、このものの持つ使命というのは生まれた時からずっと今も変わらない、今までも変わらない、だけどそれをこう扱う人 の、 このやり方とか、あるいは行き先とか使われ方というのは時代によって変わってきて、これが歴史の面白いところですね、
その一場面をこの一枚が切り取ってくれているっていうことです ね、
なるほどね。そういう意味では同じ引き札であっても時代時代によって並べ比べてみると味わい方違うよというの、そんな感じになりますね、
あの図柄に流行りしたりもありますし、
図柄のお話でも、この 江別さん、大黒さん、はい、福助さん、はい、以外の、はい、なんか図柄で、あの先ほどもいくつか出ましたけど、はいはい、どんなんがここの資料館にあります？
あのね、やはり恵比寿さん、大黒さんが一番多いんですね。それ以外にはですね、天照大御神がありますし、はい、宝袋ですね、七福神、
七福神、はい、
だからそういう本当にめでたい、私たちがもう 見た瞬間にめでたいと思うような柄です。はい、あとお茶屋さんのものは、はい、お茶壺が書いてあります。
なるほど、直接的な宣伝ですね。
茶道具扱うところは茶道具が書いてある、いわゆる風呂釜と茶釜ですね、はい、が書いてある。
なるほどね、
はい、あと荒物屋さんのもありますし、お酒屋さんのもありますし。
荒物屋さんって何書いてあるんでしょうか？
ね、鍋釜書いてあったと思うんですけど
ね、 なるほどね。そんなんがありますか。はい、
今の宣伝広告に写真、商品の写真がそのまま載るのと、はい、あんまり変わらないのもあると。
なるほど。で、時代がずっと古くなっていくと、こういうふうに江別さん、大黒さんのちょっと真似して、はい、江別さん、大黒さんがお商売してはるようなとこ場面になるという。なるほど、はい、だんだん変わってきたりするわけですね。はい、これがまあそういう石器に、はい、お金をやり取りするときに配られたり、はい、あるいは年が変わるときに、配られたり、はい、もちろんそれはまあお得意さんにお配りになられた数少ないもののうちの一枚ということなんでしょう。だんだんそれが明治から大正へ、時代が変わってくる中で、印刷技術も変われば、紙も変わってくる、はい、パルプで紙を作るような時代になってきたら、もっとたくさん作ってもええないか、はい、ということで印刷が始まる、はい、というふうなことで中身も変わってくる、配り方も変わってくるという、まあ、一つのこの引き札という、まあ、僕らが今見たらチラシという、はい、そういうもの一つを見ても時代の変遷っていうのははっきりしてるわけです。
いろんなこう歴史の場面にね、はい、流れが広がっていくと思います。
なるほど、本当ですね。はい、これしないけど、よう、こんな綺麗なまんまで保存されてましたね。明治の初めから、はい、30年からですけど、ずっと今まで100年もの間、はい、本当に綺麗に、
はい、きっとね、大事にね、綺麗なものやし、うん、今みたいに誰でもね、絵本とかあんなん買えるもんじゃないですから、ね、ちゃんと畳んで、しまってはったやと思うんです ね、
ね、
やっぱ昔の人物を、ね、大事にされるので、
そういうことですよね。
はい、で、しまっておくのもですし、うん、それ以外ですね、必要がなくなったら捨てるのではなくて、うん、はい、こう何かに貼ったりとかするんですね。
何か貼る、
はい、ということは、例えばですね、はい、ちょっとした昔のお家なんか伺いますと、なんかこうようわからない木箱があるんですが、はあ、開けてみるとですね、中にこれが貼ってあるんです。
おばあちゃん大事なもん入れてたと箱とかです。
そう、宝箱になっとったんです。
で、そういう大事なものにはちょっとやっぱり自分の気に入った綺麗なものを貼ろうという、はいはい、なる。
もう今もね、やっぱ女の子たち自分 の、 こうジュエリーボックスとか飾ったりしますけども、同じように昔の人も自分のこうちょっとした宝物を入れるのは、この単に貼るんじゃなくて、やっぱり綺麗な図柄のものを切り取って貼っておられた。
そうでしょうね。はい、もうこうやって今ここでこれを見てますとね、はい、これはチラシあるいはお商売の道具というよりも美術品に僕らは見えますよね。
なりますね。
そうなるとこれ額に入れて飾っときたいなという、そんな気になったりします。はい、昔の人はそういうことよりももっと身近なところで箱に貼り付けたり、はい、あるいは、障子の破れのところへピタッと1枚貼って、部屋の雰囲気変えたろうなこともされたりしたんでしょう。
そうですね。お家のこうリメイクって言いますかね。はい、そんなにも活用されたりとか。
襖にこんなん1枚貼ったってもよろしいね。
ちょっと粋ですよね。
粋ですよね。
はい。
なるほどな。そういうの、これが普通にあったわけ。
そうです
。僕らが今見ると本当に、あ、こんな絵描くねんな、こんな字も描けんねんなという、はい、まあ、美しいものとして見ますけれど、はい、これは普通にあったわけでしょ。
そうです。
まあ、どこかにもあったかどうかは別として、
はいはい、
えらい、
お商売さんにとってはもうごく普通の、宣伝用のチラシですから、そんなにこうご大層には考えてなかったと思うんですけども、やっぱり時代が下りますとね、その中にいろんな意味を見出すことができるので、私らにとっては大事な 収蔵品、ね、はい、資料になってます、はい、
この一枚の中の言葉だけでも僕は勉強になったなと思うんですけど、はいはい、呉服は分かりますわね、はい、着物のことでしょう、はい、太物っていうのは、はい、なんか巻き方によって、
まあ、短物ですね、はい、短物が太巻きになりますの で、ね、あの太物という言い方をします、ね、
まあ、呉服太物が上の方にちょこっと書いてあるので、はい、なんかこれは下の唐刃物の形容詞かなと思ったらそうじゃなくて、はい、呉服太物もありますという意味で書いてある、はい、で唐刃物類と書いてある、はい、唐刃物というのは僕は分からなかったですけど、はい、そういうこう舶来物といいますか、
輸入雑貨って
ね、そういうものやということも初めてこのことから、まあ当時の人が見張ったらすぐ分かること。
そうなんですね、
はい、それから東京旅というのがブランドやったっていうね、はい、
そうですね、あの東京旅、あのいわゆる旅ですのでどこでも作られてはいるんですけれども、はいはいはい、宣伝上手といいますか。
なるほど、
ね、はい、どうしてもね、たくさん人がいますと職人も集まりますから、はいはい、あの物が売れますので、ね、商品経済の中心はもう明治31年ですから確実に東京へ移っていた、もう大阪ではなくて東京の方が中心やったっていうのが、まあ、これこの一言でも分かるか
な。分かりますな。勉強大安売りとか勉強店とか書いてあるんですけど、はい、勉強いう言葉もね、はい、まあ、僕らあの若い頃使ってた言葉やからなんとなく覚えてますけど、今は使われない言葉って言います。これ、まあ、今の人に分かるようにちょっと言うていただけたらどんな
ことにな
りますかね。
はい、あのいい品を適切な値段であのきちんとあの消費者のもとにお届けします。そのために努力をいたしますっていうところでしょうか。
そういうのを勉強してまんねん、はい、というわけで、ね、
大阪弁で言うと勉強してますという。
そうですね、はい、でそれを一番最初にボーンと書いてきて、勉強大安売りです、はい、ここは勉強店ですっていうふうにこう書かれていることは、はい、うちの店は間違いおまへんさかいに、は
い、信用してください
っていう意味だ。
でそこにさらに神様の縁起の良さも付け加えて、
どうぞそれもお受け取りください、はい、いうふうなチラシ、はいはい、それが引き札ということで、はい、当時明治から大正へかけて、あるいはそれより前にもあったんやでという、はい、そういうものが、たまたま郷土資料館にもたくさんあって、はい、これはもちろん西の宮の横道筋にあったお店から出たもんですから、
そうですね、
そこの発行されたものが現物でお見せできていると、ぜひぜひ皆さんここへ来て見てもらわんと、はい、今までお話ししたいろんなことが全部これ見たらパッとわかるというわけで、これも歴史の一コマです。郷土資料館の展示室入り口にありますアラカルト、今月のアラカルト3月号、西宮町を知ろう、晴れ着選びは悩ましいという、これ晴れ着選びになってるわけですか。あ、そうですか、まあ、そういうタイトルのついたアラカルト、横道筋の、
岡崎さんですね。
岡崎
梶富士というのが屋号で、はい、経営者が岡崎、ね、東七さんやと思うんですね。であのどういうお店かなと思っていろいろ地図も調べたんですけども、うん、残念ながらもう今わからないので、ひょっとすると阪神電車の高架の下か何かになったかなっていう、はい。
ひょっとして皆さんの中で、あ、その人やったら知ってるわとか、その店知ってるという、あ、そんな話聞いたことあるっていうような方がいらっしゃるかもしれません。ぜひぜひ郷土資料館においでになって、もしそんなお話がありましたら事務室の中で、西尾さんにお話ししていただけたらありがたいと思います。ぜひぜひご覧ください。今日は郷土資料館にお邪魔しまして、今月のアラカルトをご紹介いたしました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。